出潮川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出潮川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。今回の出潮川物語は、出潮川周辺13市町村における地域おこし協力隊の活躍などをお伝えいたします。地域おこし協力隊とは、総務省が所管する制度です。最近ではテレビドラマ、遅咲きのひまわりでも取り上げられ話題になりました。現地取材は、出潮川周辺13市町村の中から、下川町にお邪魔して、隊員の方と役場の担当課長、住民の皆様の声をお聞きしました。さらに総務省の担当者にお電話でお話をお伺いいたしました。それではまずは下川町にて活動しています、地域おこし協力隊の桑庭則光さん、そして武田大さんのインタビューをお聞きください。下川町の地域おこし協力隊桑庭則光さんにお話をお伺いしたいと思います。地域おこし協力隊を知ったきっかけっていうのは、
もともと埼玉県に住んでおりまして、埼玉県で実は北海道新聞を購読してたんですね。で、その北海道新聞で肝別町の地域おこし協力隊の記事がありまして、それで初めて知ったような形になります。北海道大好きでですね、年に 5,6 回は旅行に行ってました。いずれ北海道に移住したいっていう意向はもともと持っていたんですが、まあ、地域おこし協力隊というのは20代の若者がするようなものなのかなってずっと思ってました。協力隊の活動をホームページで知って、どこも観光担当とかですね、農業支援担当とか、結構ピンポイントで仕事が決まっていたんですね。下川は起業する人を応援しますで、下川町は環境未来都市になりました。で、ここの一ノ橋地区はバイオビレッジ構想のモデル都市ですみたいな、ちょっと他と全然経路が違った応募だったんですね。当然私サラリーマンしてましたので、いきなり応募がちょっと怖くてですね、町の課長にメールをしました。そうすると、下川町が東京都内でフォーラムをするっていうふうに教えていただいて、気楽に参加させていただいたんですね。そしたら、そこの場で町長さんから、本部長さんから、町の幹部の方がいらっしゃって、町の考えを聞いてですね、下川に応募してみようと決めた次第でございます。はい。
住んでみてどういう街に感じましたか？
はい、一番初めに一の橋に来た時はですね、もう想像以上に人が少なくて静かなとこだなって思ったんですね。ただ、ちょうど5月に来たんですが、花壇とかですね、草刈りとかがすごくきちんと整備されてあって、お、一の橋人いないけどなんかきちんとしたとこだな、まだまだ街の力はあるなって思いました。去年の6月に着任したんですが、町の人がですね、移住者の方にすごく温かいなっていうような形で、半年ちょっとしか経ってないんですけど、すっかり町の中に溶け込んでる気持ちで僕はいます。はい。
一の橋を中心に何をされているんでしょうか？
今はですね、こちらの一の橋に新しく11月にできました一の橋住民センターっていう、この建物の管理人をしております。それだけではなくてですね、地域の資源を使った特産品、もっと言ってしまうとカボチャを使って何か名寄の道の駅とか旭川空港とか、そういったところで売れるようなお土産物ですね、そういったものを作るように今努力してます。
試作品とかは今できてきてるんですか？
町の管理栄養士さんとかですね、そういったところにアドバイスいただきながら今試作品を作ってるんですが、まだまだ形にはなっていない状態です。春先までにはなんとか形にしたいと思ってます。
地域おこし隊というのは、道内でもいろいろなところで現在募集しておりまして、いろんな方々が北海道にいらっしゃるんですけれども、そういった方々との交流というのはあるんでしょうか？
たまたまなんですけど、隣の町、西尾コッペ村ですね、そこの協力隊員とは個人的にはよく連絡取り合っていろんなイベントに参加したりしてますね。あとは音威根っぷ村の協力隊員2名いるんですが、そこの協力隊員とこの住民センターに置く椅子とか机を作ってもらうような形で話を進めています。今まで協力隊同士個人的にはつながりは結構あるんですけど、一緒に何か物事をするってことが今まで一度もなかったんですね。今回初めて音威根っぷの2人の持ってる木工技術を使って机とかを作って、この住民センターに置くっていう企画で今実際に動き始めたところです。
これからどんどんとつながりを持っていくと、また何か面白い企画とかが生まれそうですね。
そうですね、それを目的にやってますし、協力隊員結構皆さん面白い人が多いんですね。移住してきた協力隊員同士で力を合わせて、いろんなこと少しずつ実績出していきたいなと思ってます。
任期は限られておりますが、その任期の中でこういったことを今後やっていきたいというものはありますでしょうか。
はい、今私が思っているのは地域の食堂ですね。もっと言ってしまったらおしゃれなカフェを作りたいと思ってます。おしゃれなカフェが一の橋にあって、そこが情報と文化の発信になり、でそこに人が集まい集い、そこのおしゃれなカフェがフロントラインになって、いろんなお土産物とか空港で売れるようなものを作って、まあ、個人的には北海道物産展で全国回りたいなと思っております。
では続きまして、もう一方、武田大さんにお話をお伺いいたします。武田さんがこの地域おこし協力隊を知ったのはどういったきっかけだったんでしょうか。
私はホームページの方でですね、全国の地域おこし協力隊員を募集しているホームページがありまして、そちらの方で下川町の募集をしているっていうのを知りました。
もともとこういった活動には興味があったんですか。
はい、肝別町でやはりやってた地域おこし協力隊の方の活動とかをですね、テレビ等で見て、地域の住民の方々とかなり触れ合うことが多かったりですとか、そういったところがあったので面白そうだと思い興味を持ちました。
この下川町を選んだ理由っていうのは、
ちょうどホームページで募集をしてたっていうのが、最初のきっかけになります。そこからですね、ネット上でっていうような形なんですけども、いろいろ調べていくうちに、限界集落ではあるんですけども、かなり受け入れが広く行っていたので、そういったところを感じてですね、応募しました。
実際着任してみての感想はいかがだったでしょうか。
やはりですね、高齢者の人たちがですね、頼ってもらえるといいますか、温かく迎えてもらえてるっていうのをすごく感じてます。
現在武田さんはどのような活動をされているんでしょうか。
私は主に高齢者の人たちですとか、あと一の橋の一般の住民の方もそうなんですけども、生活支援のお手伝いサービスというのを中心にですね、業務として行っております。例えば高齢者の方々で屋根の雪下ろしですとか氷割りというのはなかなか困難なものがありますので、そういったところをお手伝いするというような形で、優勝というような形にはなるんですけども、そういったところで活動を行っております。
これからやっていきたいというものはどのような活動でしょうか。
今年は例年になく降雪量がかなり多くですね、一般の住民の方々の家ですとか窓がかなり塞がってたりですとか、通り道が塞がってたりとかっていうのが多いので、僕の任期中そういったところをまず除雪をしてですね、高齢者の皆様が安心安全に、過ごせるような街づくりにちょっと貢献していきたいと、残りの任期はあと2ヶ月ちょっとですが、そういったところを中心に行っていきたいと考えてます。
その任期が終わった後は、
はい、去年からですね、任期後に団体で活動できるような形で事業化を目指してですね、実証実験というような形で行ってきました。でそういったところをですね、もっともっとこの一の橋の地域に定住できるような形にしていくために、来年以降もですね、そういったところを努力してやっていきたいと、そういうふうに考えてます。
ということは下川町にも定住してこれからも活動していくんでしょうか。
はい、こちらの方で定住させていただいて活動していきたいと思います。また今お世話になっている高齢者の方々のお手伝いをしながら、自分の職も得ながらやっていきたいと、そういうふうに考えています。
さて、住民の方はどういうふうな印象を持っているのでしょうか。お聞きいたしました。下川町では今お二方が活動しておりますが、うどん屋さんで今お手伝いとしてこちら働いているということなんですけれども、皆さんの活動を間近に見ていかがでしょうか。
いや一生懸命皆さん頑張ってやってると思います。はい、
結構周りの住民の方とか、その地域おこし協力隊のことなどはお話にされますか。
そうですね、いや本当に雪のないところから来た人もいらっしゃるし、頑張ってやってくれてるなって思いますよね。
活動をそばで見ていていかがでしょうか。
みんな一生懸命やってると思います。で協力的だし、みんな和気あいあいとして、あとやっぱり長年やってくれてて、地域の人たちもやっぱりそれなりに頼りにしてるし、声をかけやすくなって、協力隊も地域の一員になって活動してくれてるので、とっても助かってます。
これからこういうこともちょっとやってほしいなという要望などはありますでしょうか。
ここ過疎でほとんど人がいないので、周りの他の人にいろいろその一の橋のアピールをして、いいところ悪いところそれなりにしてっ できるだけ他の地域の人に興味を持って来ていただければとても嬉しいなと思いました。
そもそもなぜ地域おこし協力隊の制度を取り入れようと思ったのでしょうか。下川町の環境未来都市推進課長岡課長にお話をお伺いいたしました。下川町環境未来都市推進課の課長長岡哲郎さんにお話をお伺いいたします。今日はよろしくお願いいたします。
長岡です、よろしくお願いします。
まずこちら下川町が地域おこし協力隊を公募してみようと思ったのはなぜでしょうか。
全国で地域おこし協力隊導入をしているところ、いろんな地域あると思いますけれども、下川では小さい集落の集落機能の再構築、こういったところを目標にしながら導入を考えてます。具体的には下川から東オホーツクの方に10キロぐらい離れたところに150人ぐらいの人口規模で一の足という地域があります。人口の空洞化、そして土地の空洞化、集落機能の低下というところが著しく低下した地域ですので、この地域をモデルにした集落機能を再構築するようなことを考えながら、でそこの集落機能を再構築するためには行政は普段補助金だとかっていうことで施策を講じますけれども、それプラス補助人サポーター担い手みたいなところが必要ではないかということで、合わせた中で導入したいと、そしてそれに地域おこし協力隊を活用したいなということで導入を考えました。
ちなみに今下川町では何人の方がいらっしゃるのでしょうか。
地域おこし協力隊としては2名です。プラス地域の方に集落支援員ということで、その地域おこし協力隊を住民の方々とコーディネートしていただくような取り組みをされる方を1名任命して、今3名でその集落で活動をしてもらってます。
こちら複数の応募があった場合の選考方法とかはどういった基準になるんでしょうか。
一次審査、二次審査みたいなところですけれども、一次はエントリーシートを出していただいて、その方々を一次選考すると。二次は面接をして、対談をしながらやるという形ですけれども、選考の基準としては、集落機能の対策なんで、集落を将来的に変えていけるような、担い手になっていけるような人物を欲しいなということで、選考基準にしています。
今地域おこし協力隊の方2名着任しているということなんですけれども、実際その人たちの動きとか働きを見ていかがでしょうか。
今年もこのような殺人的な雪が降って、地域のお年寄り大変な状況なんですけれども、今除雪の支援だとか、この地域はお店が一軒もない地域なんですけれども、買い物サービスだとかで、高齢者が半分以上を占めてるんで、 ICT を使った見守りサービスみたいなところもやってます。お年寄りの方々は非常に好感を持って協力隊の方々と接していただいておりますし、非常に感謝していただいているというふうに僕の耳には入ってきてます。
下川町ではまだまだ地域おこし協力隊という制度は導入していくんでしょうか。
はい、新年度25年度4月、この4月からですね、新たに4名をここの地域に導入したいというふうに予定しています。それとともに新たな地域おこし協力隊として、現在は集落対策をやってますけれども、なりわいの部分、例えばうちの町、森林林業の町なんですけれども、林業の担い手みたいなところを今度は町全体の中で考えるんですけれども、そういった職業的なところの担い手の確保として導入をしたいというふうに今検討を進めています。
まだまだこれからの活動が楽しみですね。
はい、地域大変厳しい状況ですけども、都市の若い力、そういったものをこうサポートの力として地域一体となって活性化を進めていきたいというふうに感じます。
下川町環境未来都市推進課の長岡哲郎課長にお話を伺いいたしました。
この手塩川周辺13市町村は自然や文化にあふれており、とても魅力的な地域でもあります。来年度から受け入れる地域や人数も増えるということですので、これからの地域の発展が楽しみです。以上、ここまでは下川町における地域おこし協力隊の模様をお届けいたしました。